それではご案内をしておりました、休憩時間も終わりましたので、ただいまからシンポジウムのパネルディスカッションという形で進めさせていただきたいと思っておりますので、一つよろしくお願いいたします。先ほどから私の方で司会進行をしろということで、進めさせていただいております。ご紹介が遅れましたけれども、私はコーディネーターを務める安念幹則と申します。安念といえば、太田のもんかと、隣小田さんを、太田かっていう感じの、関係で、この度はですね、軽く引き受けた動画お盆頃でございました。全く忘れとりましたところを、2週間ほど前にいろんな資料がどんどん送られてきて、そうやったなということで真剣に今呼んできたところでございます。で、急に総合司会もしろということなんで、下手ながらやられていますが、私はなぜコーディネーターかになっていると言いますと、この資料にも書いてございます。太田地区 の、一応私は太田には14区ございます。その中の7区ということで、太田のことをご存知の方は知らない方は、音川線といいますか3号9沿いに広がる、ところでございまして、太田の中では一番人口が多い45県がある地区の区長をしております。そのうちですね、45個ございまして人口が143名ほどおりますが、やっぱり夜景が5件ほどございます。で、小田武雄さんにですね、お前区長室がちょっと全部調べるまということで、まさかと思って太田を調べると37件ぐらいある。いや、そんなかと思ってどんどん小田さんは研究家でございますので、調べると先ほど言ったように砺波市内だけでも300だと。で、先ほど小田武雄の出した地図見えましたね。60歳の家、65の家、どんどんそのうち空き家がどんどん今 1.7% ですが、これは時間の問題であるということを聞きまして、危機感を感じながらこのコーディネーターを引き受けたところであります。また今日お集まりの方も非常に、いや、ちょっと聞いてみようかという方が多くございますので、そういう方の中で始まって、含めてですね、いろいろと太田ばっかりじゃなくて柳瀬の方もどうかとか、で、砺波市全体、砺波平野全体、富山県全体、日本中全体はどうかということを含めながら、一小さな地区でありますが、一小さなミュージアムでありますが、ここから発信をしていきたいと思っておりますので、一つご協力お願いします。そういうことで始めさせていただきます。それでですね、今ほど言いましたように、砺波市っていうのは砺波平野、社会科の地図にも載っています。砺波平野って載ってます。なぜ載ってるかと言いますと、ご存知のように三居村、三居平野が広がることによって非常に世界的にも有名な地域の一つでございます。それがですね、だんだん最近空き家が増加しまして、その地域のコミュニケーション、いろいろな例えば用水問題ですけども、空き家が増えることによってそこに農業をしてた方がどんどんいなくなる。それはいいんだけども、例えばみんなが使っている用排水の田んぼの満足であるとか、そういうものも少しずつ減っていく。家ばっかりじゃなくてですね、そういう社会的なインフラ関係もどんどん、弱っていくわけなんですけども、それに対して我々は何ができるかということを含めまして、一つ提言をしながらですね、その空き家の利活用を考えて、シンポジウムでは答えは出しませんけれども、現状とその地域の将来性、問題性を、みんなで認識し合ってですね、今後の発展したいと思っておりますので、それで進めたいと思います。最初にですね、では今ほど、3本の、辞表がございましたが、ここでですね、地元代表ということでですね、もっと、いろんな面から見て、それも、もう少し小さな枠から、地域を紹介しようと思いますので、そこに長谷川さんがおられますので、ちょっとご説明、紹介、報告をお願いしたいと思います。
皆さんこんにちは。 まだ実を言いますと、この活動といいますか始めたのはまだまだ浅くて、このような場でお話しするような状況にはないんですけれども、本当にこのような場に出させていただいて本当に感謝しております。大楠さんなんかはなんであなたがっていうふうに思われるんじゃないかと、もともとお祭り大好き人間で、スポーツばかりやってる人間なもんですから、まさかこういうような形に携わると思ってなかったんですけど、きっかけなんですけど、私のちょっと資料の一番後ろにはお祭りのお獅子の、これ3号機の東バイパスの開通式の時の記念写真を撮ったものなんですけども、大学卒業してずっとお獅子に携わって、今年もまだお獅子をまだやってるんですけれども、そのお獅子が一度、休止になって、でだけど大好きなもんだからこれをなんとかやりたいということで、それを続けたいというような思いで、昨年たまたまパンフレットというかチラシにもありますが、遠山企業未来塾という塾があります。でそこは基本的には自らが会社を起こそうという人たちの塾なんですけど、そこに地域づくりリーダーコースというところがあって、そこに入塾して、6ヶ月間こと勉強させてもらったんですが、でその中で勉強していくうちに、そのお獅子をこう守るという前にですね、それをやってくれる若い人がいないと、いくらお獅子を活性化しようとしてもダメだというふうなことを気づきまして、たまたまこうインターネットでこうちょっと空き家というか、調べてると、たまたま小田さんの名前がインターネットに出て、去年の8月ですか、小田さん、小田肉屋さんを訪ねてったら、いやこの際にちょっとどの会に入らないかということで今携わることになっています。はい、で私の住んでいるところですけども、産業村の一角で、両親、夫婦、あと子供2人、上の子は今年大学行ったので今5人で、産業村の一角に住んでます。でこの下のちょっと暗くてあれなんですけど、これ私の家なんですが、昭和32年に経ちまして、私が小さい時はですね、よくおばあちゃんに寸場を拾って、まだ薪でお風呂炊いてたもんですから、そういうことで過ごしました。で今、15本ぐらいなんですけれども、それでも寸場が落ちて、子どもたちには小さい時から集めさせたのか、今2人はここには住みたくないなんかって言ってまして、それを今なんとかここを住みたいなというふうに思わせるのが僕の役目かなというふうに今思ってます。でこれですね、これもともとは60本ぐらい介入があったんですけども、平成2年の台風19号ですか、あれでかなり 2,30 本倒れまして、でその後台風で何本か倒れて、平成16年の23号ですか、あの時にもドッと倒れて、今15本ぐらい残ってるという状況です。ただ剪定する方に言わせると、もうかなりもう木が、来てて、今度来たらもうほとんどダメだろうというようなふうに言われているとこです。でまず柳瀬地区の現状なんですが、新興会長さんも出てあれなんですけれども、先ほどから小田理事長さんも言っておいてますけれども、少子高齢化、子どもの県外への進学、それから価格化などの、社会背景によりまして、これちょっと柳瀬ちょっと特有なんですけれども、柳瀬とか、まず一つは砺波市っていうのは都市計画法でいきますと無線引き、市街化区域と市街化調整区域がない地区で、これは砺波市がその将来的に発展していくというような思想で、そういうような設定がされて無線引きという地区なんですけど、それと相まって孟子のお母さんがいる孟母三線の教えじゃないんですけど、柳瀬の中学校と小学校の間に、今も現在拡大中なんですけれども、20年前は全くなかった住宅団地なんですけども、もう旧部落も主力373世帯が住んでいらっしゃいます。で、空き家を、昨年、調査したところ、そこにもありますけれども14世帯 6%、 それから65歳以上の独居の、予託が15世帯ということで 6%、あります。でこれが14世帯全部の家の、 写真です。で、私もここをこう写真撮りながら、こんないっぱいあったんだなというふうに感じたところです。で、その中にはこれすみません、情報なんか佐藤家って書くのはちょっとあれだったんですけど、佐藤工業社長さんのお宅です。1170坪もありますけれども、先月も、17日ですか、家の中に入らせていただいて、蔵が4連ありました。それは見事なもんで、本当にすごいなと思いました。ただですね、やっぱり家の中はかなり傷んでまして、これを、利活用というかまだ住むということになるとかなり費用がかかるんじゃないかなというふうに思いました。で、なおかつこのような廃屋も柳瀬にあるということでした。で、こういう廃屋が増えてきますと、先ほども小田理事長が言われましたけれども、コミュニティを守らなくなって、将来的には産業景観が保全がなくなる、ということになるということで危機感を覚えてます。それとあと、自治振興会、佐藤さんなんかよくやるんですけれども、防犯の立場からだとか治安の立場から言ってもこういうような家が増えるのはやっぱり問題だというふうに思ってます。で、ここで一番私問題だと思うのは、こういう状態が地区の人が皆さん知らないということは問題じゃないかなというのが一点と、空き家にしている人たちが、空き家にしていることがちょっと問題だという認識を全く持っていらっしゃらないということは問題だというふうに思っています。以上、現状報告でした。はい、
はい、ありがとうございました。やっぱり地元のことになるとやっぱり熱が入ってですね、非常に自分の思いもですね、言いたかったと思いますが、じゃあ現状だということで、今ほどの報告がありました。大谷もですね、空き家があって今ほど同じなんですよね。周りの人が空き家だと知っているけども、どうも手を出せない。それと空き家になっている方に聞くと、あれは空き家じゃないんだと、盆正月帰るから俺はいいんだという方もおられてですね、空き家という概念というか、その地域の方が毎日毎日どうしてて云々というよりも、家はあのまま継続するんだという、その持ってる方と地域のちょっとニュアンスもちょっとまだあるんだと思っております。そういうことですね。今一つの小さな地区でありましたけども、都並みの一つを代表ということで見ていただければ、各地区うなずけるなというところがあったかと思っております。長谷川さんにはまた後からですね、いろいろと提言などをしていただきたいと思っておりますので、お願いいたします。さて、今ほど3人の方のですね、一つ報告があったと思いますが、都並みの産業村以外にですね、あと大きな問題、我々はまだ都並み平野という大きなプロジェクトの中で入っておりますけれども、もっと深刻なのは能登半島のこと。そして先ほどありましたように、その現状に人間もどんどん減っているし、減っているとともに高齢化が一つの問題になっていると。そういうことでですね、いろんなその能登スタイルというものを発信しながら、能登の復興に非常に貢献してやれという報告がございました。その際の定住のですね、施策であるとか、もう一度ですね、その産業の振興等についてですね、ちょっとお時間がなかったと思いますが、その辺もうちょっと一つ一つですね、ご報告願えればと思っておりますので、先ほどの期間で話をちょっとできなかったところ、例えば先ほどの資料をもとにですね、ちょっともう一度お話を聞きたいなと思っております。ついては例えば能登スタイルのですね、例えば能登人の取材であるとか、そういうものは本当にこう、私も見させていただいたんですけども、若い人はこういうデジタル化にはすぐパッパーと行くんだけども、あれ見てると結構お年寄りの方もですね、いろんなこの笑顔で乗っておれます。その辺の苦労といいますか、その辺のことについてちょっとお願いしたいと思っております。
はい。能登スタイルを始めるときに、どういうイメージで情報を伝えようかっていうことと同時に、能登ってどういう魅力があるのかなっていうことをチームの中で考えていきました。そうすると自分たちは実は知らなかったんだけれども、能登のおじいちゃんおばあちゃんっていうのはすごい働き者で、と同時にスーパーマン、それは農作業もしながら魚釣りもして、でその網を繕ったり、 で保存食の知恵があって、だいたいその生活の中のすべてのことは自分たちができるという、その中に生活の知恵だとか昔から伝わってきたそういう技術だとかそういったものがたくさんたくさん実はあるんですよね。でそのおじいちゃんおばあちゃんが死んじゃったらもうこれはなくなってしまう。でそれを今我々が受け継いでいかなきゃいけないっていう思いが実はあのメンバーの中にありました。だからあのおじいちゃんおばあちゃんの暮らしぶり、これが能登スタイルであって、でその能登スタイルという生活の仕方を若い人たち、そういうのを知らない都会の人たちに、まあ、我々も知らないんで取材をして伝えようって、だから新しい視点でそういう能登の暮らしぶりっていうものを伝えたわけです。そうすると能登っていうのは実は産業そんなに大きいものはなくって、主要なものは建設業とあとは観光と農業、農林水産業です。でそれらが大体今非常に状況が悪くはなってきているんですけれども、持続可能な地域、あの、まあ、ヒットしなくてもいいんですけども、もう1人2人3人ぐらいの小規模な事業所でもずっと売り上げを上げていく、で過度な投資はしないで大量生産はしない、でもその代わり、田んぼで採れたもの、海で採れたもの、そういった新鮮なものを加工して売っていくっていう、そういう生活のスタイルも販売していこうというふうに考えたわけです。ですからそういう背景があるので、あのどっちかというとおじいちゃんおばあちゃんたちも非常に能登のあの人たち優しくって受け入れてくださってる。何よりも実は我々のメンバーの中で、あのイタリアにまた留学、別のものなんですけど留学して帰ってきて改めて海外の目で見て能登が素晴らしいというふうに思ったあの子がいて、その子はデザイナーなんですけれども、あの実は七尾出身なんだけども、七尾じゃなくてその能登島っていう島に実は生活をして、その島暮らしを楽しんでます。そういうふうなあの外から能登にやってきた若者っていうのが実は急激に増えてきてます。でそこにはでもあのちょっと問題もあって、移住に失敗してる人っていうのもちょっといるんですね。これもお話ししてもいいんですかね。あの割とあの上からな感じで、私たち若者がこんな田舎に来てどうでしょう、よかったでしょうみたいな形で実は入ってくる恐ろしい人たちがいるんですね。でそうするとやっぱり地元の人と圧力があって、あの当然彼女たちっていうか、まあ移住者たちは何でもしてもらえると思ってるんですよ。お米も分けてもらえるし、なんかそういう夢みたいな生活を。でところがあの地域の活動にはあんま参加しない。でそこでやっぱりギクシャクしてあの出て行ってしまったっていう方もいます。それとあの農業をやりたいっていうふうに熱く情熱を燃やして入ってきたご夫婦の方もいらっしゃって、1年目はサムエとか来ちゃって、なんか結構自然農法とかでハマってやってかっこよくやってるんですよね。ところが2年目になるとちょっと元気がなくなってきて、3年目続かなくなって4年目、やっぱ戻っちゃうんです。でそこはやはり農業のやり方を全く知らなくって入ってきて、で全てが初めてのことで誰もあのまあ系統だって教えてくれなかったりとかっていう場合があります。だからいきなり地域に入るんじゃなくって、やっぱその半年1年2年っていう交流期間、あるいはその地域の中のコミュニティに少し溶け込んでいって、あじゃあ受け入れる側も入る側もいいねっていうことで入っていくのがいいのかなと思ってまして、そういう意味では能登スタイルで情報発信してますと、あの移住したいんですとか、あの向こうに仕事ないですかとか、そういう話もよく聞きます。だけども知ってもらって、来てもらって買ってもらって、でちょっとそういう交流をしてもらって、で最終的には定住してもらうっていうようなステップを踏んで、来ていただきたいなと思ってますし、あとはシェアハウスっていう新しい考え方もありまして、あのその丸々一軒を若い人たちが5人とか6人で共有で、所有する別荘みたいな形のものを能登でどっかないですかっていうふうに探してこられる方もいるので、実は需要っていうのは私たちは知らなかっただけで、いろんなところに実は潜んでるんだなっていうことが、改めて情報発信をして全然知らなかった人たちからこうレスポンスがあることによって知るっていうことになってます。
ありがとうございました。やっぱりなんていうか上から目線で、俺ら都会もんだ、なんかしてもらえるんだという人もおれば、夢を描いて、農業にもうなんていうか老後は自然の農業だということでやっぱ来て、まあ、くじけてくる人ってのは どれぐらい
ですか。結構くじけるみたいですね。量的にはわからないんですけども、そんなこともあって実はさっき鈴で説明した里山マイスター制度っていうのは就農を希望する燃えてる若者を集めてるわけですが、そこでは単に農業の方やり方を教えるだけじゃなくって、それをどうやって販売するか、どうやって加工するかっていう、そういうマーケティングとかまで教えてるんです。というのは今までの農業ってただ作ってればよくって、それを農協に卸してればそれなりになりわいがあったんですけども、今そういう時代じゃなくなってきてて、農家さんなんだけどもいろんなことしなくちゃいけないという時代です。特に小規模でやっていく場合は、でなるべくそれを本当は集団化していけばいいんですけども、やはり最初に入るっていう場合に小規模か、あるいは集団の中に入るかですので、そういったスキル、田舎に住むスキル、農業のスキルっていうものをきちんとやっぱ分かっていただかないと続かないんじゃないかなというふうには思いますね。
あとやっぱり情報っていうのは常に新鮮じゃ、当然今のお話もありましたように情報っていうのは常に新鮮じゃないとダメですし、まあ、ネットの今現在社会ですので、どんどんどんどん更新していかないと、その魅力も、そのネットそのものも魅力になるっていうことになると見られなくなっちゃうということになります。で私も、まあ、今回のためにところでちょっと見させていただいたんですけども、非常にこう常に更新されておりますし、のと人とか、能登の例えば能登の暮らしとか時間、能登時間、能登巡り、能登土産、能登だよりという、もう頭に能登をつけていろんな、まあ、ジャンルの、ところから切り口ですね、いろんな能登を紹介しておられます。そこでですね、こういう更新方法っていうのは一つなんかテクニックといいますか、一人だけがやると大変だと思いますが、その辺のご苦労とかですね、方策があればちょっとお伺いしたいです。
今そうですね、ちょっとお伝え忘れたのは何人で運営してるかっていうことですよね。で私とで、まあ、全部で4人なんです。4人のうち、私ともう1人はほぼ兼業ですので、能登スタイルの事業に関しての専従割合っていうのは 20% ぐらいです。残りの8割は実は別の仕事をしています。で4人のうちの2人がほぼ 100% 近くこの能登スタイルの事業に関わってまして、情報発信の方とデザインの方とウェブショップの方とそのまつわる、まあ、集荷とか、まあ、そういった作業を2人でやってるっていうような状況ですので、結構ハードではあります。ただ外部スタッフっていうのかな、協力スタッフみたいな方が何人かいるので、ちょっと頼んでブログ書いてもらったり、ちょっと頼んで記事を書いてもらったりとか、まあ、そういうことをしてないなりに頭絞ったり人使ったりしながらやってます。更新自体はそんなにまあ、今の若い人だったらブログとかすぐ書ける程度の力量でできるようなことばかりですので、そんな負担ではないのかなと思いますね。
はい、ありがとうございます。ただ能登のことはまた後からもう少しお伺いすることにいたしまして、じゃあ能登半島がありまして、その下に市民港がございます。我々砺波市民、庄川がございまして、どんどんなるとやっぱり庄川の下流に市民港がございます。その中で先ほどにありましたように空き家対策とかですね、定住についていろいろこう頑張っている。そして一つは先ほどなんか漁業に携わりたいという方とか、そういうものを新たなその、まあ、就職も含めてですね、そういうことに力を入れているということをちょっとお伺いしたと思います。漁師になりたい人も含めている話だと思いますが、その辺についてもう少しこうお話しいただければと思いますが、二口さんお願いします。
漁業者の、まあ、新規就労対策といいますか、県の方でもそういう支援をしておられまして、試みに漁師体験をやられる方には、一定の補助をして、 なんとかまあギリギリの生活をしていただきながら、体験をしてもらうという制度がございます。で、まあ先ほども申し上げましたけども、ちょうどやっぱりこの不況が深刻化してくる中で、その新しくどっかで職を求めたいという方々、それからまあいろいろ生活スタイルが変わってきまして、まあ今まで IT で頭ばっかつことったんだけども、まあ、この漁をやりたいと、まあ、いうようなことで、漁師に、来られる。特に富山湾はですね、全体として定置網が盛んなところでございまして、その根こそぎこう魚を取っていくような、そういうこの野蛮な漁法ではなくて、優しく魚たちが網の中に入ってきてくれるのを待つような漁法なもんですから、まあ氷見、新港、水橋、魚津、入善、みんなそうです。で、私どもの1000円で、まあ実は一泊1000円で1ヶ月まで、空いとれば泊まれるんですけども、そこを利用していただいて、まあいろいろのところの漁場へ、行ってですね、で、じゃあどこにしようかということで、まあ新港へ定住された方、それからよそへもおそらく行かれた方もおられるかと思いますが、まあ、やはりこの移住を決意するという、まあ、一つの、どういうんですか、要因は何といってもやっぱり食がないと無理だろうと思います。で、まあ幸い富山県はまだ割と食があるような感じのところですけども、まあ新港でも、まあ漁業を中心に、あと、まあ新興配合地の工場等へも、勤め先を求めておられます。まあ、そういう格好で、今のところ、そことのリンクがうまくいってるのかなというふうに思っています。
はい、やっぱりその NPO としてですね、まあ、こういう外から皆さんを読んでですね、こういうお世話をして、で先ほど言いましたように、その、1回につき1000円ですか、で半分500円は、まあ、そのお持ちの方へ送るということで、いろいろとお世話されてるのは分かるんだけど、やっぱり NPO だとですね、やっぱりお金もかかるだろうと、運営もかかるだろうと、ただ夢話でですね、NPO 立ち上げてさあ皆さん来なさいというわけにもいかないと思います。その辺、先ほどちょっとお伺いしましたら、平成17年でしたが立ち上げられたの。で、今日、まあ、ここまで漁師になりたい人も含めて、22年と21年だと計15世帯の方ですか、まあ、移住されてきたということで、それのご苦労と合わせてですね、今後、まあ、我々、まあ、これは漁師じゃないけど、百姓になりたいという人が来た場合ですね、どういうところに注目して、その維持を感じするには、どういうようなケアが、うちの方の対策としてですね、そういうことを、もしかしたらお願いしたいと思いますけども。
まあ、最初に少し、口説き話を申し上げますと、例えば、私どもの、この、どういうんですか、経費の関係でですね、この移住施設を中心的に管理していただく方は、お客さんがあるとき、来られるとき、もしくは出られるとき、そのときだけ仕事しに来てくださいと、まあ、非常にちょっと、無理な要望をしているんですけども、ところがその中にですね、そのでそういう意味で一応10時から4時までの勤務と、でお客さん迎え入れるのは午後からにさせてくださいと、出られるのは10時から12時までの間にチェックアウトしてくださいという格好でやってるんですけども、まあ、中にはやっぱりどうしても立山まで行っとったら帰りをそのんがで、まあ、6時頃なんがやとか、まあ、朝ちょっと早めにどうやっても来たいがやとか、まあ、そういう方々おられます。でそうすると、まあ、結局私どもの負担で、まあ、市の補助というのは、まあ、10時から4時までのその可能性の部分で、いただいとるもんですから、それ以外の分は私どもで負担せざるを得ない。それから、もっともう6時ぐらいになると、こう、そういう人に出てきてくれっていうのも申し訳ないもんですから、まあ、私なんかがのこのこ言って、鍵を開けたりして対応しとるわけですけども、ただ、まあそういう意味で、もう少しこの地域との連携を取って、 何か運営する方法はないかなというのは一方で今考えているところでありますが、ともあれですね、まあ先ほども申し上げましたけれども家主さんにしてみれば、まあ、たった1回500円で年間20万ぐらいしかないと、そういう中でいろいろな修繕費まで求められると。でところが、まあ、市はいや別に違った施設でもいいがでないですかと、よそでまた私どもに対して NPO に対して他でまた借りられてやられやどうですかみたいなこと言うんですけども、おいそれとそうやって貸していただけるということでもないし、まあ一定のその利用した方がいいなという施設の立地場所の問題もありますし、それからまあ3年かそこら借りてですね、もうあんたとこ古なったからもういいですと、まあ、そんなこともなんかいかがなものかという思いもいたします。まあ、そういうことで、まあ、よそのいろいろな例を見とると、市の方で、思い切って、補修をしてですね、大々的に、お客さんを来てもらっておるような、そんな例も目にしたりするわけですが、まあ、私どもは私どもの中でのやり方で、まあ、今後、そこへんをどうしていくかというのは、ちょっと、悩んでいるところであります。ちょっと、初めの方に言われたことを、ちょっと、はっきり申し上げありません。
例えばですね、23年度にですね、例えば移住者の方って、なんかおられますでしょうかね、今年度っていうのは。
今年度は今のところ3組ぐらいですか。今まで、2、3、どういうんですか、空き家を物色しておられる方がおられます。今のところ今年に入ってからは割と年配の方が多いです。
はい、ありがとうございました。お二人のところでは、まあ、能登、そして新港という形で見てるわけできたんですけども、じゃあ実際の都並の方でですね、その空き家っていうのは今約300という数字が出てますけども、例えばそれのことでですね、まあ、先ほど基調報告の中でもありましたように、今後の対応ということで一つの案とあると思いますが、それどうですかね、小田さん、今お二人の意見を聞きながらですね、その空き家の今後の方法というのは一つないですかね、どういうふうに思っておられるかということを先ほどもいただいたと思いますが。
そうですね、まあ、路上の会が、まあ、NPO を取ったのが平成21年で、まあ、その時に都並市と共同事業ということで空き家調査、民泊、それと、まあ、観光ガイドと、まあ、この3つの大きい事業を やったんですけれども、まあ、新港の水辺の町、新港の会計を見ますと、5100万。それで、まあ、私たちの会計といいますと、会員数が約90名、で会費が1000円で、会費収入が、9万円です。それで、その他の収入ありません。で市の方から15万円の助成、年間15万円の助成、合計、24万ですか、でやっております。それで、まあ、あれをしたいこれをしたいというようなことは言えません。まあ、提言もできんような状態ですけれども、ただ熱き思いというのはやはり空き家バンクを作って、その方法が一番いいのではないかなと思っております。で空き家バンクを作るのにはやはり熱き思いと、それと商業者と、で、まあ、市が関わってくると、市の方がお金を出してもらって、で、まあ、スピード感のある商業者、そっと熱き思いを持っとるボランティアと、この三者一体になって空き家バンクを作っていくというのが一番いいのではないかなと思っておりますね。まあ、市にお任せするということはなかなか無理かなと思います。それはなぜかと言いますと、単年度の予算、人事異動があったらもうどうにもならんですね。そうするとコスト意識がない、スピード感がないということで、まあ、外部から見ますといろいろな問題点があります。 ただそれを補うのは誰かというのは、やはり商業関係の方々、それとボランティアで、この3つが一緒になって新しい砺波型の NPO を作るというのが一番いいのかなと。でこれを土蔵の会でやりと言われてもなかなかできません。またできるわけがありません。ということで新しい組織を作っていくというのがいいのかなと、まあ、最近は思ったりもしております。まあ、以上です。
はい、まあ、空き家バンクというバンクというのはまあ銀行ですので、まあ、そういうような情報を、まあ、集めるまあ組織というようなことだと思います。それには今ほどの NPO 云々という言葉が出ましたけども、その辺どうですかね、安田さんの NPO を立ち上げた、まあ、二区さんもそうだったんですけども、 NPO を立ち上げられてですね、まあ、具体的にどういうことがですね必要であって、例えば NPO にその立ち上げの際にですね、どういうところにこう留意すればいいかということを含めて、なんかその今までの実例の中で、いい面で悪い面をお願いしたいと思いますけども、どうですかね。
そのなぜ NPO かなのかっていうことですよね。 NPO にするメリットというのは法人化ですから、例えば銀行口座を作れるとか、まあ、社会的に信頼を得るっていうふうな法人組織です。じゃあ株式会社じゃダメなのかっていう話はよくつきまとうんです。特に株式会社の資金、資本金の額が今下がってますので、簡単に株式会社作れます。じゃあなぜ NPO なのかって言った時には、やはりそこにミッションって言いますか、使命があるわけです。その地域のこういった課題を解決する、そういった人たちの集まりとしての組織である NPO ですよね。ところが最近その NPO を取り巻く状況の中で見られるのが、その NPO を存続させるためにどうするかっていうふうな議論が多かったり、行政の方が NPO だからちょっと安くしてっていうような話が聞こえたり、すごくその誤解が多いというふうに感じています。ところがこれ株式会社だったら簡単に解決する話なんですよね。行政が NPO に対して、じゃあこれでやってくれ安くって言ったら、株式会社だったらできませんって言えばいいだけなんです。ですので NPO もできませんって言えばいいんじゃないかなって私は実は思っています。で NPO 側の姿勢としても、実はちょっと株式会社と違っていて、行政にお願いしたらなんかお金が出てくるんじゃないかっていうふうな組織っていうふうに見られてるんじゃないかなって、世間からという思いがあるので、どっちがいいとか悪いとかっていうふうには実は私は思っていないんです。NPO はそのミッションを、使命を果たすべく活動ですから、その、まあ、お金をどう調達するかというのも一つの手法であり、その中の一つの選択肢として行政。ところが行政にただお金をくださいって言ってもダメで、そこには公共性を持つ何らかの理由が必要です。ですからそこをどう説得するかっていうことが今度戦術になってくるわけです。なので NPO だからっていうことではなくて、自分たちのその目的を達成するための手段として、そういう行政のお金を使うっていうのはありなんですけれども、そのお金を獲得することが目的でなったり、組織を存続することが目的になると、ちょっとおかしな話になってしまうわけです。ただし NPO はきちんとそのミッションを果たすために人件費というものをスタッフに払うべきだと私は思っていて、であるから優秀な人材が集まってきて活動がより発展していく。ですからきちんとその人件費が払えるという団体でなければ人が集まってこない。つまり情熱だけでは組織は続かないというふうに思っています。だからこれは両輪なんですね。目的を達成するということと事業を回すということは両輪です。だからそこら辺を踏まえていく必要があるのかなと思っています。で、そういう中で金沢市の先ほどの説明した町屋のコーディネート、流通コーディネートっていうのは、まあ、行政と NPO が非常にうまく噛み合っている事例かなと思ってまして、このコーディネートを行っているのは NPO 法人の金沢町屋研究会っていうグループです。 金沢大学の川上先生が会長で、70人以上の会員がいます。これは建築家とかコンサルタントとか一般市民とか不動産会社とかいろんな一般市民も含めて、入っています。でここで何をするかっていうと、町屋を貸したいっていう人は登録をして、町屋を借りたいっていう人も登録をする。で、ま、こういううちっていうのは実は図面ないことが多いんですよね。うちはあるけど図面がない。でバンクに登録しようとすると平面図間取り図がないと分かりませんから、じゃあその間取り図を起こさないといけないんですけども、そういったものをこの、コーディネート機関が図面を起こして、でバンクに登録をする。で、やっぱりそこは貸したい人借りたい人のニーズ調整をその NPO で行って、そして、不動産会社の方につなぐという機能を NPO は果たしています。これ行政に例えばいい町屋ないですかとかいい民家ないですかっていうと行政紹介できないんですよ。それは差別して紹介することになるから。観光の方にどっかいい旅館ないですか、泊まるとこないですかって言っても上から順番に教えてくれますけれども、ここおすすめですよなんて行政は絶対言えないんですよね。ひいきしちゃうんで。それと同じなので、行政はできないけれども NPO だったらできるっていうことはありますから、そこはお互い得意分野を発揮していただければいいかなと思います。でトラブルって結構多いんですよね、貸し借りの中で。で、これはやっぱり能登の事例なんですけれども、ボロボロの民家を借りて、そこのご家族がきれいにしたんですね。手入れをして、家を修繕して、小川には橋をかけて、それはそれはとても素敵な家になったんです。年月をかけて。で、そうすると大家さんが、息子が帰ってくるから出てってくださいって言ったんです。で、息子って実は都会に働いてて家庭も持ってて仕事もしてるから絶対帰ってこないんです。帰ってこないんですけども、おばあちゃんとしたら帰ってきてほしいっていうのと、家あんなバタバタな家がこんなに綺麗になって悔しいって思ったんでしょうね。私の家だから出て行ってくださいって。でこんなことってやっぱ起きるんですよ。最初は考えもしなかったんです。でそういったトラブルっていうのはやっぱ地域の人がばあちゃんばあちゃんそうは言っても息子こうだよこうだよって言ってやっぱ説得しないといけないんですよね。これ行政じゃできません。 NPO じゃないとできないと思います。だからそういう意味では行政はその金沢の場合 NPO 法人に委託料っていう形で、まあ、これプロポーザルで委託期間を決めたんですが、そういう形でお金を払って NPO はその持ってる専門性を生かしてコーディネートをしていくというふうな形で非常に噛み合ってるのかなというふうに思います。
例えば今言った委託料とかですね、今そのバンクの登録件数というのはちょっとなんか分かりますでしょうかね。
金沢の場合結構流動してるので、もう実は登録の累積だけでいくと何百件だと思うんですが、流通している現状を見ると数十件程度が常時あるっていう感じですね。バンク登録に関してはほぼ無料ですね、はい。
我々もですね、まあ、砺波平野というふうに平野ばっかりじゃなくて山際にもそれに当然 空き家もあるだろうと、まあ、砺波平野にもある、平野部にもある、平野ばっかりじゃなくて、町の市街地の中にも当然あります。だから空き家の条件はいろいろ違うと思うんですけども、しかし、ね、そこではみんな生きてたという、人間が生きてたということなんで、パッと見たときに同じ条件じゃないと思うんですよね。その辺どうですか、ちょっと空き家のですね、実態っていうのをどうですか、小田さんの方で。例えば町の方ではどうだし、農村部とか山村っていうのでどうかという数字がありますでしょうかね。
数字そのものは調査中なのではっきり分かりません。総数が現段階では277、まあ、大体300件あるだろうと。で、まあ、空き家の、貸してもいいというのが先ほど言いましたように40何件でしたかな。その家を何件か見て回った限り非常に保存状態がいい、まあ、お風呂も良い、便所、水回りみんな非常にいい あの整備がされておりますね。だから今住んでもいいような。で、まあ、あの実際に東京の方は何人かあの見てもらったんですけども、一応に言われるのは大きすぎる、もうびっくりする。で、あの納屋が3軒ほどあるんですね、あの大抵のうちはね、納屋3軒ほどあって、納屋1軒で十分や。で、そこへ家族がみんな入ってもいいです。それ家族あの4人でしたですけども、そこへ納屋1軒抱えていいですよという感じで、大きすぎると言われるくらいに、まあ、あの感想をもらされます。でもその中にあって、あの明後日ですけども、テーマ大学の先生を、まあ、学生の寮みたいな感じでどうかなということ、それから学生が、まあ、研修に使うのではにはいいのではないかということで見に来られるんですね。きっといい返事をもらえるのではないかなと思っております。で、そんな感じで、あの若い人が都並に入ってもらえればいいなと、そんなことを思っております。まあ、まあ、何質問って、
まあ、空き家があるんだけど、例えば山とか、
あ、山、
町とか、
そうですね、あの隣の場合は今言われたように町の分、それから三協村の分、それから山の分、まあ、あの山には非常にたくさんの空き家あります。三協村の中にもあります、町もあります。みんないろいろ特徴がありまして、またその空き家一つ一つ非常に物語があって、あのなかなか今言われたように、なかなか行政の方々が入れないようないろんな問題をはらんどうと思います。それをやっぱりフォローできるのは地域の方々と一緒に、まあ、NPO でもやっていかんな、やれんがんでないかなと思っておりますね。で、まあ、あのそれを望む人、どんな人が望まれるかというのも、いろいろと、まあ、あの空き家バンクを作って、で、まあ、登録してまた入ってもらう、でその仲介をするというのが僕らの仕事かなと思っております。まあ、あの都並というのは本当にいいところでして、まあ、あの住みよさランキングも、ね、いつも上位だということ、それから実際に、ね、昨年3回民泊やって、皆さん一様に、ね、素晴らしいところだと、こんな素晴らしいところないと、あの実際に住んでみたい、それから移住、本当に移住してみたいという方々、何人かのアンケートをいただいておりますので、ここにきちっと仕事があって、あの住んでもらえたらいいなというようなことを、まあ非常に思っとるわけでございます。
あの今ほど能登 の例であるか、現在の、まあ、都並市内の、まあ、空き家の状態 と今後、まあ、小田さん あの簡単にですね、まあ、これに積んでもらいたいということで一つあのご意見があったんですけども、例えばもう一度長谷川さんにですね、あの先ほど、柳瀬地区の特定した地域において、自分は獅子舞が好きで結構ずんと入っていくと空き家があってびっくりしたということで一つの基調報告があったと思いますが、そしたら改めて、例えばあのそれをやることによってどういう魅力、もう一回獅子舞をやりたい、盛大な獅子舞をやるためには、まあ一つの施策があると思うんですけども、それはどうですかね、あの市民を代表して、若者を代表して、その施策を一つちょっと話してもらえばと思ってるんですけども。
あの今からお話しすることは、あの今ちょっとお話聞いてたんですけど、あの小田さんとの話はちょっと線を取れてないと思います。それだけちょっとあのそこまで調整して切れてないと言いますか、今日、まあ、自分の思いがあるもんですからいう部分がありますし、ちょっとあの安江さんの話はちょっと後先になる部分があると思うんですけれども、あくまでその自分が今やらずにいて思ってるというかいうことでご理解いただければと思ってます。あのまあああいうような危機的な状況になって、私はまあどういうような風で柳瀬、まあ、やっていけばいいかなということを考えたときに、まあ、まずは空き家の活用用途を考えたんですけど、まあ、これはあの当然、まあ、ここにも赤く出てますけれども、移住用の住宅として多くの若者が入ってもらうというようなことで使ってもらうのが一番いいだろうというふうに思ってます。で、あのこの調査をしてですね、実際この柳瀬の空き家に移住された人たちのヒアリングというか聞き取りしました。で、ここでもあの実は佐藤会長からも言われてるんですから、いいことばっかり言うなよということで、 これは本当にうまくいった例だというふうに持っていただければというふうに思ってます。まず、小谷地さんっていうお宅、小谷地さんはですね、今現在38歳、平成17年に柳瀬に入っておりました。32歳の時で、この方はもともと新港の方なんですが、栄町のアパートに住んでたんですけれども、まあ移住されております。で現在は、そこにもあるように、入った時子供一人だったんですけど、今3人の子供に恵まれて今住んでいらっしゃいます。それからここは写真は完備してくれって言われたんですけど、まあ、室永さんっていうお宅なんですが、これは平成15年に35歳の時に入られて、今現在43歳で、この方はもともと高野市の方だったんですけど、まあ、次男ということで福野のアパートに住んでいらっしゃって、現在、子供2人夫婦と、あとお母さんと住んでいらっしゃいます。それから、これは大橋さんという、まあ、これはちょっと三教村というか東立ちではないんですけども、これは平成22年に入られた方で、三郎丸の方なんですけれども、今、夫婦2人で住んでいらっしゃいます。それから、あとこれは、有心亭って言いまして、ユニゾンという会社で、なんか、梅田社長さんともちょっとお話しさせていただいたんですけども、ぜひともこういう施設がちょっと保養施設として欲しかったんだというようなことで、普段は、人は住んでいらっしゃらないんですけど、きれいに管理がされているというような状態です。でこれ4件ともですね、不動産屋から買ったということなんですけれども、この移住された理由っていうかきっかけなんですけれども、やはりですね、安く入ることができたって言われるんです、どの方も。特にこの大橋さんとこう話してて思ったのは、まあ、これ先ほど柳瀬に住宅があるっていうお話してましたけど、あこの住宅の2倍から3倍の地面があって、住宅も2倍なんだけど値段は安かったと、だからここにしたんだということで、まあ先ほどの安井さんじゃないですけど、この後ちょっと柳瀬の監修に馴染んでいけるかというちょっと心配はあるんですが、昨年入られました。で、あと、まあ、小谷地さんと室永さんは、まあ、安くは確かにその元の権利の方がもうすごくいい方で、すごく安くはして、いただいたんですが、それ以上に広い土地に住みたかったと、広い土地に住みたかった、でたまたま不動産でこういう家があったんだというようなことで、買われて住まれたということです。で、ここでですね、移住のメリットデメリット、これでも、8年なり住んでいらっしゃるんですけれども、それを聞いたところですね、まずメリットとしてはですね、まあ、地域住民との触れ合い、それから交流することを好むようになったと。まあ、逆の方もいると思うんですね。先ほどじゃないんですけど、先生じゃないですけど、地域のそういうこ、そういう監修だとか、そういうものをなるべく出たくないというのは若者の感覚なんで、この方はたまたまそういう方だったということですね。それから、家が広くて大きな声を出しても気にすることがないと。で、伸び伸び育てていくことができると。叱るときも大きい声で叱ることができると。言ったこと。それから、隣近所と触れ合う時間が増えて、その人のぬくもりをすごく感じた。というようなことで、メリットを言っていらっしゃいました。その一方ですね、デメリットなんですけれども、その移住というか、ここに、変わったときに、やはり水回りだけは直したと。で、それにやっぱり多少のお金がかかったということですね。それから、やっぱり先ほどの私じゃないですけど、寸場詰めだとかですね、木の管理が、にお金がかかるといったこと。それから、地域の行事が多いと。それと、あと、やっぱり子供がものすごく少ないもんで、ほとんど自分のところに役員が回ってくるという、これがデメリットなんですね。で、あと、先ほどのモボ3世のあれじゃないんですけど、中学校、小学校からするとちょっと遠いんですね。それもちょっとデメリットのうちに入っていたんですが、そういうような部分がちょっとこうクリアしていかないと、なかなかこの実際のこの、旧、空き家には入ってこれないのかなというところを感じました。それで、これはあくまで私の感覚であれなんですけども、この今の活用の方向性なんですけれども、やっぱり私自身この始めたのはもう、おししということから始まって、まずは自分ができることっていうのはまず柳瀬地区でできることだろうというふうに思ってまして、で方向性とすると、先ほどじゃないんですけども、 二草の話じゃないですけど、雇用ということを考えてしまうと、どうしても雇用がないとなかなか入れないんですけども、今地域間競争しなくちゃいけないような時代で、まあ、高岡なんか当然線引きが入ってて、かなり高岡はから入ってくるような人たちを取り込むということで、その拡大する住宅地に入りたい方を定住住宅へ空きの、まあ、空きへ誘導するということを第一優先に進めていったらどうかなというふうに思ってます。それは一石二鳥で、まあ、住宅が拡大しないということは産業の景観にもいいということなもんですから、そういうようなことでやっていけばどうかなと今考えています。で、ここでは、まあ時々こう使用している、まあ、空き家の所有者に対してですね、この空き家対策の目的を十分説明 していただくともに、まあ、何のせこの何ていうんですか、安く譲ってもらう努力というのをちょっとしていかなくちゃいけないのかなというふうに個人で思ってます。それからもう一つは、今平成26年に、まあ、新幹線も来ますし、東海北陸自動車道もつながって、今柳瀬地区には高岡砺波インター、それも、ね、平成26年まで行きます。そうすると本当に東海方向、それから東京の方から2時間余りで来れるっていうようなことがあって、まあ先ほどの小田理事の話じゃないですけど、田舎暮らしに魅力を感じている人たちの、まあ定住繁住という、ことも必要なのかなと。それから、あと、まあ規模が大きい、まあ佐藤家みたいな大きいところは、まあ文化施設なんかできないかなというような方向で検討していけばどうかなというふうに私は思ってます。で、これは、まあ、やらぜということに限ったことじゃないんですけど、自分なりに行政と自治体 との関係をちょっと自分なりにこう一生懸命考え、いや、まあ、自分なりには考えてみてこうやったときに、まあ、いろいろと先ほど安江さん言われたのは、この行政からこの NPO 法人のここに委託料が払われているということなんですけど、僕は実はこの利活用協議会、業者さんといいますか、安くなんかこう住宅を回収できるというところで、こ う, うまく NPO がこうまとめたときにマージンが入るような仕組みみたいなものができると、なんとか存続できないかなと、まあ、現実は厳しいと難しいと思ってるんですけど、ちょっと理想形でちょっと書いてみました。ということで、ここに赤に書いてあるところが、ちょっと説明すると長いんであれなんですけど、なぜ関係者にすべてメリットがあるような利活用を模索することが必要じゃないかなというふうに、私は個人的に思ってます。それで、少しニュアンスはあれなんですけれども、その NPO 法人の、まあ、人とかお金という問題はこれからまだ大変な課題としてあれなんですけど、活動内容としてはこの空き家所有者活用希望者の会員登録、なぜこの NPO バンクに窓口を一本化するということがまず大事じゃないかなと思います。それから、まあ、産業村保全のための産業の魅力の PR、 これ魅力というのは、党というのは先ほど言ったような悪い部分、その例えば悪い部分と言ったらあれなんですけど、その負担の部分もどんどんどんどんこんな負担もあるよということを分かった上で入っていただくと、こう定住につながるんじゃないかなというふうに思います。あと、まあ、売り手貸し手と買い手売り手のマッチングを誘導というようなことで、先ほど、まあ、安江さんからも言われましたけど、お互いのニーズをうまく取り持つというようなところが NPO 法人でできればいいんじゃないかなと。で、あとは関係団体との調整ということで、補助システムだとか住居の改築なんかのフォローだとかコンサルタントみたいなことをうまくこう言ってあげるというようなことができるようなバンクができればいいんじゃないかということで頑張っていきたいと思ってますが、これ見てください。すみません、見てくださいというのは、この笑顔が僕好きなんです。笑顔が好きなんですっておかしいんですけど、この子供たちの笑顔、この女の子、これ普通は仕方女の子入れなかったんですけど、改革して女の子が入ったんですけど、まあこれ僕の娘ですけど、まあそれはとってもいいんですけど、今年ですね、まあ震災があってですね、千葉からと新潟からですね、夜行バスに乗ってこの獅子のためだけに来てくれたんですね。なんかそういうことを今なんかみんながこう求めているような風になっているのかなという風なことを、ちょっと感じました。ということで、空き家対策を通じてこういうようなコミュニティを守っていきたいなという風に思ってまして、でそれがうまくいけばこういった、まあ景観も守っていけるんじゃないかなということで、うまく締めてしまいました。
はい、ありがとうございました。やっぱり
逆に言うと砺波市民の中にもですね、若いけれどもやっぱり地元のですねこと、そして地元の枠に対してですね真剣に取り組んでいる若者もいるんだと、確かに高齢化するけどもその中にもちゃんとこう帰ってくる、先ほどの獅子のために帰ってくる子もいるんだということもあると思うんですけども、で彼は彼なりに自分の地区の空き家対策というものを考えています。そこでもし、安江さんの方でちょっとお願いしたいんですが、例えば今ほどバンクであるとかいろいろありますけども、やっぱりその登録してその魅力だけ、砺波はすごいですよとか言ってもですね、それは一時はすごいかもしれないけれども、今ほどありましたようにその、定住するんだと、来てもらう、例えばあの先ほど上から目線で来てすぐ帰っていくとかですね、なんて言いますか、慣れるために何回も来てもらうというのもそれも一つの方だし、例えば年金暮らしで頑張ろうという人もあるかもしれないけども、やっぱりその空き家を本当に維持管理していくんだとか、こちらも迎えるということについてはその、職業であるとか仕事であるとか、その周りのそのコミュニケーションの問題であるとか、例えばそういうものについてその魅力も含めてですね、どのようにしていけば、まあ、金沢とかいろんな例があると思うんですけども、そういうその、就業政策も含めてですね、その辺ちょっとお伺いしたいと思うんですが、
今すごく難しいお題を振られてどうしようかなと、まあ、金沢の場合は都市ですので、まあ、それは言っても町内会活動とか結構面倒くさいところあるんですが、商売をしようと思うと町屋で例えばカフェをしたり物販をしたりって言ってもそこそこ成り立つんですよね。ところが田舎の方の町屋、まあ、民家に住むっていうこと、古民家に住むっていうことになると、まあ、職業の問題はあるんですけども、まあ、私自宅からここに来るのに1時間かかってないんですよね。で、珠洲に行くのに2時間半かかるんですで、もう砺波ははっきり言って通勤圏なんですよ。で普通に生活をする意味では特にこうサラリーマンを辞めて会社を辞めてここに農業やるぞっていう風な形でもなくても住めるんですが、この三居村自体の景観の保持というかいうことを考えると、やはり家だけではなくてその農地とセットでどう維持するかということを考えなくてはいけないという、この土地ならではの課題はあると思っています。で、だからさっき長谷川さんに聞いてちょっとびっくりしたのは無線引きだっていうので、都市計画的にこれはちょっとね問題なのかなとは思ってますし、早く景観ステップとしてはこういうことだと考えていて、景観計画をきちんと作る、うん、その後で、まあ、金沢もそうなんですけども景観から入るんですね。ところが景観をこう一生懸命やっていくと街中にスプロールの駐車場ができるんです。それだけではダメなんです。景観守るだけでは土地そこで空き家になって駐車場になってますます景観が悪くなった時に、これは人を住まわせないとダメだという話になって、この定住政策に切り替わって今のような古民家町屋に人を住まわすという政策に転換してるんです。でそういうことの中から実は例えば補修費、家の補修費に対してもそういう区域を決めて例えば2分の1補助とか3分の2補助で上限で150万とか250万とか出してるんです金沢市は。でここはそういうその家と田んぼってこの景観っていうのは教科書にも載るぐらいですよね。で私習った社会の教科書も載ってるぐらいの公共財であるという認識、そして田んぼっていうのは土を田起こししてで水張ってそこに稲植えてっていうのは非常にたくさんの生物の実は生息地になっていて、この状態が変わっていくっていう過程が非常にいいんですね。で自然の土壌がいたりとかそういう生物がいると今度それを餌に鳥がやってくるっていう、そういう意味でも非常に重要な公共財であるので、そこはその行政の何らかの支援が必要かなとは思っています。それで職業の話ですよね。だから
職業とかですね、まあ、来ても就業的な話とかですね、それとやっぱりもう一つは それに含めてそういうものには NPO の、まあ、必要性というかノウハウも含めてなんですけども、
ね、ちょっとなんかねもっとたくさん NPO できてもいいかなと実は思っていて、今の NPO っていうのはここが大事であって残すっていう形のマッチングの NPO ですけども、さらにここで何らかの活動する NPO っていうのが若い人たち中心に出てきてもいいのかなって実は思ってて、能登島っていうところでいろんな若い人がある時からキューッとたくさん移住し始めてきたんです。それはやっぱり最初の1人2人3人っていうのはちょっと辛い時期はあったんだけども、そういう人たちに吸い寄せられるように同じような作家さんとか同じような思考を持つ人たちがいっぱい入ってきて、で今実は手祭りっていう能登島手祭りっていうお祭りをやってたりお付け祭りってやってたりして、いろんな活動を自分たちが主体になって元からいたおじいちゃんばあちゃんたちと一緒にやってたり、あるいは作家さんたちのクラフトのそういうお祭りをですね、2日間やるんですけども、全国から100店舗100個の作家さん集めてきて2日間ずっとそこで販売しているようなイベントをやったりしてるので、NPO だからどうこうってわけではないんですけども、もっともっと活動としてスピンオフしていくような若い人たちならではの活動、お祭りでもいいですし、そういうような活動を生むような形で年寄りは支援していったらいいかなっていうふうにちょっと思いました。
ですね、時間もだいぶ少し続きてますけども、もう一度そこでパネルディスカッションをしていただいた今言っただけの中でですね、いろいろと能登の話であるとか、そして新民ダットの方では二木さんの方からはですね、NPO を立ち上げて、それでいろいろあったけどやっぱりそのなんていうか上げるはあるんだけども、結局お金の問題であるとか人間の、まあ、死と物金ですかね、その辺の大変だという話もあったと思うんですけども、それそうですね、どうですかね。それちょっ
と、はい、先ほどからも少し、触れていますけども、私自身NPO の世話をしておりますからしているんですけども、 NPO から金はもらっとらんと、で、まあ、その金原開発という会社の社長さんの行為でそこで給料をもらいながら NPO の仕事をすると、まあ、そういう支えがないとですね、とてもじゃないけど今のこの仕組みの中ではなかなかやれないんじゃないかなと。で本当に趣味のレベルだけでですね、やっとる分にはそれはまあできるだろうと思いますが、本当に少しでも例えばこの移住交流施設、これはまあ、単に受付して、その家屋をきれいにして、まあ、またいろんなお客さんに、対応をいろいろの観光情報をお話ししたり地域のお話をしたりというだけではなくて、やはりそこからですね、まあ、定住、そしてまた定住まで行かなくてもちょくちょく来てもらえるようなことにつなげていくためには、やっぱりそれなりの私どもの魅力も必要になってきます。で、そういう意味では先ほど申し上げたように、本当にこの細切れの時間で、来てもらうようなそういうことではどうしてもやっぱり事務的になってしまう。まあ、率直に言って最初私ここへNPO 来た時に先からおられる方々にもう少し優しく喋っていただけないでしょうかと、まあ、よそからお客さんの問い合わせに対してですね、やっぱりまあその公共でやっとるという思いがあるんですかね、非常にこのお客さんがわがままで、それからまたその旅館やホテル並みにサービスがあるかのようにやっぱり思われてですね、まあそういうことの圧力があるもんですから、ついついまあ強く言葉になるんでしょうけども、やはりまあなんとか少しでもこの喜んでもらえるようなことをしていきたいというようなことで努めたりしています。で先だっても実は台湾のテレビ局が少し私どもの警官も含めてカニの冬になったら県外の方々が 来られたら、あとプラス1000円でカニを食べていただこうというような取り組みもしています。でこれは県外ということは県の補助もいただいてやっとるわけでありますけども、でそれも台湾のテレビ局が映したいということで、そうするとその時にそのどういうんですかね、人を探してくださいと、インタビューしたいと。で、移住してきて、まあ、いただいた方、その方を探して、なんとその方は、まあ、実は中国語を喋れた方で、非常に、スムーズにいったわけでありますが、私どもとしても、来られた方、どんなやっぱり特技持っとられて、どんなことに関心持っとられて、できればやっぱり地域の中で、少しでも触れ合っていっていただきたいと、いけるようにしたいというふうには思っていますが、なかなか、一つ一つに皆さんに声をかけるという状況にまだありません。まあそういうことで大変まあ申し訳ない。まあ漁師さんですから時々、新芽と買うすわけっちゅうまで、たくさんいっぱい、魚取れたら、親方は市場通さないやつ、小方にみんな分けるんですけどもね、それをいっぱいもらうと、こう、どうしようもないから、私のとこへ持ってきてくれたり、まあそういうことも含めて仲良くしたいとは思ってるんですけども、今のところ、まあ、そうやるためには、本当にこの、安定した、どういうんですかね、資金、いうものが必要かな、というふうには思っています。
どうもありがとうございました。それで、まあ、いろいろ件がありましたけどさ、ところで、本家本元の都並の NPO の理事長でございますが、どうですか、今ほどのバンクとかいろいろありますけど、その辺の、というか、都並から、その都並型といいますか、そういうものを目指すためには、まあ、どのような方式でですね、その空き家対策も含めてということを、まあ、まとめ的なことになりますけども、その辺ちょっとお話しいただければと思います。
そうですね、都並というところは非常に素晴らしいところである。非常に三共村、チューリップ、まあ、その他いろんな、まあ、紳士風土であるとか非常に素晴らしいと思います。また事実住みよさランキングが非常に上位だということ。しかし空き家が300件もあると。で空き家を求めている方もおられるんです。実は私のところへもいろんな色問い合わせがあります。ちょっと前に NHK でもね、ラジオで放送されました。三共村に空き家が多いということで、やっぱり全国から問い合わせあるんです。でもね、私一人じゃ何にもできないんです。今私はどういうとこか言ったら、調査中で忙して ご案内できません。で顔の見える人でおかしいですけれども、富山大学の先生は僕が知ってますので、そんな案内するよと今言われ、たくさんの言われたように趣味でやっているような世界です。それからグループホームとか、それから作家さん、そんな問い合わせたくさんあるぐらいです本当は。でもね、それは私一人ではどうにもならない。先ほど言いましたように、人がいない、金がない、何にもない。で、そんなところにね、役所が頑張ってねと言われても、なかなか頑張れないというのが現状でありまして、それでも情熱はあります。やらなければいけない。やらなければいけないというのは、私の趣味範囲です。仕事ではないです。仕事ではないです。でもこれは NPO になったから仕事にしなければいけない。仕事というのはある程度の収入が得らなければやれない。それでもね、700円、800円じゃどうにもならないんです。やっぱりちゃんとした給料もらえるようなシステムを作らなければどうしようもならないです。まあ本当にね、需要はたくさんあると思います。作家さんの方、本当に私知っとるのですけれども、案内できないです。面倒なんです。実にわがままな人も非常におられましてね、今言われたように一回東京の方も一回案内したんですけれども、大きすぎるとか何やらかやらで、みんな いじくらしいなんがですね。でまた後からまた、いやこんながないけあんながないけって、一つも金が入らないし面倒くせえ。でこれを誰かきちっとやれる人がいなければダメだと思うんですね。 若い人がきちっとやれで、僕らがその相談相手になるというようなそういった組織を作らなければいけない。それ NPO を立ち上げる、その、まあ、新しいものを作っていくのがいいのか、どの会でやるのがいいのかちょっと分かりませんけども、きちっとした NPO を作らないとダメですね。まあ、以上です。
はい、ですね、時間もそろそろ参りました。私の方ではですね、今回先に出したようにここで結論を立てて提案をなんか提言をするということはなくてですね、皆さんにご理解願いたいのは、私の太田地区ばっかりじゃない、お隣の柳瀬もそうなんだ、全部そうなるということは砺波全体がそうで、砺波全体は砺波平野でのぞも含めてある。そして今ほどありましたように日本全体でいろんな地区においていろんな形でですね、空き家という問題が本格的にやっておられる。それを NPO という活動を通してですね、一つ成功例もあれば、やりながらも苦労しておられる方もあります。まあそういうものを今回きっかけといたしまして、その空き家のバンクというものを一つ、例えばバンクというのはまあ銀行というのは固ければですね、そういう相談のできるポジションを作ってですね、その全体をどうしていくかということであります。まあそういうことでですね、今日は大事な砺波、大事な産業村と言いながらも何もしてないんじゃなくて、そういうところを含めましてですね、空き家の利活用を考えて、そして将来我々がで我々の子供たちが、そして孫たちがですね、どうやってこの景観、そして町を守っていくか、それはですね、空き家ばっかりじゃないと思いますけども、そういうコミュニティの場が必要だと思います。そのためにも、家、地区、コミュニティというのは必要だと思っています。まあそういう意味でですね、いろんな活動の中で NPO を作りながら地域の魅力を発信して、まあこういうところ発信しながら行けばいいということで、お願いしたいということでですね、終わりたいと思います。なお、このですね、まだ若干時間もないので、こういう中でですね、ちょっと、いやこういうことはどうだということで質問等がございましたらですね、会場の方からお受けしたいと思いますが、どうでしょうか。はい、ちょっとお名前と、
もしもし、まあ、成功事例いろいろお話ありましたが、まあ、それに対してはご苦労に対して心から敬意を表するものでありますが、一方で、今の成功例、今のいろいろのやり方、今、前段の次の方を読んでるんですが、このまま砺波市全体の空き家対策に、水平展開とするということはとてもとても無理だと思います。まあ、うまくいけば10件20件10件単位のそういう対策にはなると思いますが、もうすべてに300件そういう中で400件500件ということになっていきますと、100件単位 の, 対応線というか、いうその急激に増えるその空き家全体に対する対策にはまずならないというふうに思います。でその理由は2番の方に書いてございますが、先ほど長谷川君が言っておったような、自分の家にもかかわらず持ち主が無関心であるというようなことなど3点ほどそこに書いております。従いまして今までのように、その至って空き家の解消に解消に消極的な不特定多数のそういう所有者に対してこちらからその一人一人の首に鈴をつけるような現在のやり方では限界があります。まあ、市政のバックアップもない中でですね、その結果何年経っても空き家は減少せず、逆に増加していくのではないかと危惧されます。2ページ目に行きます。じゃあ、その対策としては何があるのかと、これはあるんですね。そこにあるまずその発想の転換、これが必要だと思いますね。現在のように消費者に対してこちらからいろいろ働きかけていくというようなことではなくて、逆に消費者からこちら側に、働きかけてくるようなその何らかのルール作りが必要だと。そうしますと空き家バンクにもどんどんどんどん登録されるということになるわけですね。先ほどの300件の中で30件売却と、まあ多いようですが、まあ無回答の方はほとんど無関心だと思いますね。そういうルール作りが必要だということです。でそのためには何といっても消費者に消費者責任、これを強く認識させる必要がある。 前述しましたような理由から所有者が所有者責任を放棄しているということが空き家解消の最大のネックになっておるわけでして、長谷川君も先ほど言っておりました無関心さんが非常にそれが最大のネックになっておるわけでして、所有者責任を明確に認識することによって所有者が従来の受け身的な対応から能動的な対応に変わっていくというきっかけになると思います。このような対応は皆さんもご存知のようにすでに各地で始まっております。7月7日の読売新聞記事によりますと、空き家の適切な管理を所有者に義務付けた空き家条例、これが従来の対応では今同じようなことをやってるんですね。ここでも、従来の対応でも成果の出なかった埼玉県所沢市など9自治体で制定されており、それから施工、その結果施工後効果を上げております。さらに和歌山県全県で来年1月に施工される、それからまた千葉県、秋田県、東京都、山口県においてもその各自治会において制定を検討しているというふうに報道されております。まあ今後このような自治体がますます増加するものと思われます。したがいまして、先ほど小田さんが何回も言っておりますが、投資においてももはや私的財産権や個人情報の方といったような点で問題を先送りすることなく、従来からの対策、今のいろいろ小田さんなんかやっておられる、その対策も含みまして、行政がリーダーシップを発揮して推進していくという時期にもうすでに来ていると思います。もうすでに3年が経過しております。何件入ったかということですね。そういうことで、やはり行政が前に出て、それでその今各地でやっておりますような積極的なそういう条例、消費者責任、そういうものを追求していく、それで空き家バンクに登録していく、これはやらないとね、永久にダメですね。これ100年経っても。以上提案します。
はい、ありがとうございました。今まで長谷川さんの地区であります柳瀬地区ので振興会長様でございますので、今提言されていました、今これいただきましたので、ここではちょっとどうやということはできないと思いますが、ここにちゃんと事務局理事長さんも聞いておられますし、市の方もおられますので、まあそういう一つも考え方もあるということで、今日はこれよろしいですかね。そういうことで理解いたしましたということであります。他に何かございませんでしょうか。ちょっとご案内した時期も若干回っております。今ほど力強い、いろんな考えもございます。それと、長谷川君の方で若い子の方の考え方も出たと思います。それとここにおられます、本当に今までずっと NPO を継続されてですね、一つの実例を報告、こういう成功例、そして苦しかった例、苦しい例をですね、この二人の方で、いただきました。今ほどありましたように、空き家っていうのは本当に身近なんです。で、空き家にするのは自分たちなんです。人かと思ったら、私もいつかは空き家をしてしまうことがあるかもしれません。そういうことを踏めますと、この砺波の、この砺波地区の、景観も含めてですね、こんなところをですね、いかにして守っていくかというのは必要な大事なことだと思います。長くなりましたけどもですね、まとまりのない話になりました。ただし NPO としてのここに理事長がおって、今後ですね、運営をしっかりしていきたいということも入っておりますので、これで お開きにしたいと思います。今ほどいただきました皆さんに盛大な拍手をいただきまして終わりたいと思います。今日はどうもありがとうございました。